ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週の金曜日9月7日は、拉致被害者の松本京子さんのお誕生日です。1977年10月に拉致されてから30回目のお誕生日となります。さて、今回は9月に入って1回目の番組です。9月といえば秋祭りや運動会、遠足など秋の行事を思い浮かべますが、日本列島はまだまだ暑い日が続いています。そんな中でも少しずつ秋の気配を感じさせる行事も始まっています。そこで今週の列島だよりのコーナーでは、その一つである山梨県富士吉田市の火祭りについてお届けします。そして今週の一曲のコーナーでは、みかんの花咲く丘をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずニュース早わかりのコーナーです。今週は9月3日現在の日本及び世界のニュースを紹介します。8月27日、安倍総理は内閣の大幅改造を行い、官房長官兼拉致問題担当大臣に与謝野薫氏を、外務大臣に町村信孝氏を起用するなど、閣僚経験者や派閥の指導者クラスを重要ポストに招き、政策実行力に力点を置いたと強調しました。拉致問題担当の中山恭子総理補佐官は留任しました。また安倍総理は、拉致問題、核問題、ミサイル問題を解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を図るという平壌宣言にのっとって交渉を進めたいとの方針を示しました。北朝鮮の核問題をめぐる6者会合の一環として、米朝国交正常化作業部会が9月1日2日の両日、スイスのジュネーブで開かれました。各紙によると、アメリカ首席代表のクリストファー・ヒル国務次官補は閉会後の記者会見で、北朝鮮のすべての核計画の申告と核施設の無能力化の双方を今年中に実行することで合意したことを明らかにしました。6者会合の一環として、日朝国交正常化作業部会が9月5日6日の両日、モンゴルのウランバートルで開かれます。8月28日国連人道問題調整官事務所は、豪雨に見舞われた北朝鮮の被災民への支援として国際社会に総額1400万ドルの資金拠出を呼びかけるアピールを発表しました。以上、ニュース早わかりでした。 続いてはニュース解説です。9月5日6日に行われる日朝国交正常化作業部会では、まさに拉致問題が中心の議題になります。そこで、そもそもなぜ北朝鮮が日本人を拉致したのかについて、日本における北朝鮮研究の第一人者、静岡県立大学泉はじめ教授をスタジオにお招きしてお話を伺いました。
2002年9月17日に小泉前総理が初めて北朝鮮を訪れた際、北朝鮮の金正日国防委員長はですね、首脳会談の席で、なぜ北朝鮮が日本人を拉致したのかということについて、説明をいたしました。そこでは、第一にですね、北朝鮮の、特殊機関、いわば、工作機関で日本語の学習をするために、そのために日本人を拉致してきて、いわば教師として、使ったんであるということが指摘されましたし、二つ目には、また日本人を拉致してきて、その日本人の身分を、利用してですね、日本人にこう、なりすますことで、韓国に、浸透工作を行う。そのためにも、日本人の拉致というものが必要であって、従って拉致事件が発生したんだという、そういう説明を、金正日国防委員長は、小泉前総理に対してしたわけであります。で、おそらく70年代から80年代の初頭に、集中した拉致事件ということを考えますと、当時、南北関係はまだまだ現在とは違ってですね、南北が、の力がそれほど格差が開いていなくて、その中で競い合うという状況にありましたし、また北朝鮮は韓国に対して様々な工作というものを仕掛けておりましたし、スパイも派遣をしておりましたし、ある種の破壊工作というものももちろん意図して様々なことをやっていたと考えられる時期でありますので、そういう時期に対南工作、対韓国工作の、一つの目的としてですね、やはり日本人を拉致してきて日本人になりすまして、そして韓国にそういう浸透工作を行うということが必要な時期であったということは十分に考えられると思います。で、実際70年代後半から80年代前半にかけて、すなわち拉致事件が多く発生した時期の、韓国の状況というものを振り返ってみますと、そう簡単に北朝鮮のスパイが、あるいは工作員がですね、工作を行う、浸透できるような状況ではなかったと。今のような民主化されて極めて自由で、行動が非常にいくらでも、外国人がどこで行動していてもですね、気にしないというような韓国の社会の雰囲気ではなかったわけでありますんで、だとしますと、日本人の方が、工作を、日本人を装った方がですね、工作をする上ではやりやすいと、当時の北朝鮮が考えた可能性は十分に認められると思います。しかし、それが、北朝鮮のとっての理由であったと考えるにもかかわらずですね、最近、北朝鮮側の言い方はかなり変わってきております。つい最近、7月19日に、北朝鮮の外務省は、備忘録を発表いたしまして、いわば北朝鮮の拉致問題、拉致事件に対する姿勢というものを明らかにいたしましたが、そこでは、その北朝鮮側はですね、なぜ拉致事件が起きたのかと、なぜ拉致をしたのかというのは、日本が過去の清算を行わず、非常にその北朝鮮に対する敵視政策を取っていて、で、そういう中では、北朝鮮の中の反日感情が高まっていたと。で、高まっている中で、これは偶然起きた事件であると。いうような位置づけをしまして、半ば日本側が北朝鮮に対して敵視政策を取っているがゆえに、拉致事件が発生したんだというような言い方をしております。しかし、これは金正日国防委員長が明確に小泉前総理に対して、説明をしたようにですね、もともと対南工作のために日本人を無理やり、拉致して、北朝鮮はそういう、犯罪行為を行ったんだと。ということは、これは金正日総書記、金正日国防委員長自身が明確にしているところでありますので、北朝鮮側が今、自分たちの説明といいますか、理由をこう変えてきているということは、これはぜひまた是正をしてもらわなきゃいけない。金正日国防委員長の発言というものを もう一度確認しておく必要があると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。先週8月26日と27日に富士山のふもと山梨県富士吉田市では火祭りが行われました。富士浅間神社とその境内にある諏訪神社の秋祭りです。この祭りには浅間神社の祭り神が激しい炎の中で巫女を安産した故事に基づいているという言い伝えもあります。祭りには2つの神輿が登場します。お祭りでよく見かける通常の形の神輿と真っ赤な富士山をかたどった重さ1トンの小山さんと呼ばれる神輿です。この2つが夕方5時ごろに浅間神社を威勢よく出発し市内を練り歩いた後、夕闇の降りる頃にお旅所と言われる設置場所に到着します。市中には南北2キロメートルにわたって直径90センチ高さ3メートルの大きな松明80本が建てられます。また神社の氏子の家の前にも3000本の松明が組まれます。神輿のお旅所への到着を合図に松明に一斉に火が灯され、町が夜空に赤々と浮かび上がります。まさに火の祭りと言われるゆえんです。富士山にある16箇所の山小屋、その前に建てられた松明にも同時に点火されます。富士登山がこのシーズン無事であったことに感謝して山じまいをする意味もこの祭りにはあるのです。列島各地は暑い日が続いていますが、富士山の夏は一足早く終わって山麓のススキが秋の訪れを告げています。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週から拉致問題に対する日本政府の取り組みについてご紹介します。今週と来週は日朝間のやり取りについてです。まず2002年9月と2004年5月の2回にわたって行われた日朝首脳会談についてご説明します。2002年9月17日小泉純一郎総理は平壌を訪問し、北朝鮮の金正日国防委員長と第1回日朝首脳会談を行いました。この会談は拉致問題において大きな転換点となるものでした。金正日国防委員長が長年否定してきた日本人の拉致を初めて認め謝罪したのです。この首脳会談において北朝鮮側は拉致被害者の安否に関し5名は生存、8名は死亡、1名は北朝鮮に入った事実が確認できない旨を日本側に伝えました。これに対し小泉総理は金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。これを受け、金正日国防委員長は、関係者の処罰及び再発防止を約束すると同時に、家族の面会及び帰国への便宜を保証すると約束しました。その後、日本政府調査団の派遣を経て、 2002年10月、拉致被害者5名の一時帰国が実現しました。しかしながら日本政府は、これら拉致被害者が自由な意思決定を行い得る環境の設定が必要であると判断し、引き続き5名の拉致被害者が日本に残ることを決定しました。また北朝鮮に対しては、北朝鮮に残っている家族の安全確保と帰国日程の早急な確定を強く求める方針を発表しました。その直後の10月末に開催された第12回日朝国交正常化交渉においても、日本政府は死亡、あるいは北朝鮮に入った事実が確認できないとされた方々について、150項目にわたる疑問点を提示し、さらなる情報提供を要求しました。しかし、北朝鮮側からのまとまった回答はありませんでした。また、日本政府は5名の帰国被害者の家族の帰国を要求しましたが、北朝鮮側は反発しました。以後、2004年の第2回日朝首脳会談まで、帰国被害者家族の帰国をめぐり、双方の主張が真っ向から対立しました。2004年5月22日、小泉総理が再度訪朝し、第2回日朝首脳会談が開催されました。この会談では、拉致問題をはじめとする日朝間の問題等につき議論が行われました。結果、北朝鮮側は、地村康さん、富恵さんのご家族、蓮池薫さん、由紀子さんのご家族、計5名が同日、日本に帰国することに同意しました。曽我ひとみさんのご家族3名については、同日の来日は実現しませんでしたが、その後、インドネシアでの再会を経て、帰国、来日が実現しました。また、キム・ジョンイル国防委員長は、この首脳会談において、安否不明の拉致被害者の方々について、北朝鮮側が直ちに真相究明のための調査を白紙の状態から再開する旨を明言しました。次回はこの続きをお送りします。第1回の日朝首脳会談から5年になる今日に至っても、12名の拉致被害者の安否は確認されていません。日本政府は、拉致問題の解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は横田めぐみさんのご家族のメッセージをお届けします。横田めぐみさんは1977年11月15日新潟市において下校途中に拉致されました。当時13歳でした。めぐみさんのお父さんで拉致被害者家族会の代表でいらっしゃるしげるさんとお母さんの佐紀江さんのメッセージです。
中学になって部活に何を選ぶかっていう時にバドミントンをやるって言った時はちょっと驚きました。お父さんやお母さんは2人ともスポーツっていうのはほとんどやらないんでね、めぐみも絵を描いたりコーラス部になんか入ったりするのかと思ったら意外とバドミントンってなんて選んでしまったんで大丈夫かなと思ったらやっぱり何か隠れた才能があったっていうか新人戦の時に新潟市の強化選手に選ばれたりしたんで本当に驚きました。あの時新潟の女子のバドミントンっていうのはもう全国でもトップレベルだったんでね、まあ、めぐみちゃんもそんな中の一人入ったのかと思うとね驚きました。だけどやっぱりバレーとバドミントンっていうのは全然筋肉の使い方が違うんで結局まあバレーをまあやめてバドミントンにまあ一本にしたんですけど、まあ、それがまあ長く続けることができなかったのは残念です。 そしてめぐみのバドミントンのラケットがキム・ヘヨンさんが持って現れたのには本当に驚きました。そして名前を書いてあったんでね、本当にこんなものが見つかったんかと思って驚きました。それで拓也も大学、高校の時から、中学からやっぱりバドミントン、めぐみの影響でバドミントンをやって、やっぱりめぐみちゃんの影響が大きかったのかなと思ってます。
めぐみちゃん、今お父さんが話したみたいに私たちには本当にめぐみちゃんの思い出はものすごくいっぱいで、13年間の間しかいなかったけれども本当にたくさんの思い出を抱え込んで今も暮らしてます。バレエを始めた時もめぐみは歌が好きだったから、大きな声でいつも歌ってたから、やっぱり歌とそして体を動かす踊りが一つになってるバレエをあなたが選んだことは良かったなと思っていました。そして講演会があって、本当にプロのようなプリマの人がたくさん来て、小さな小学校や中学になるような人たちが一緒になって本当の舞台を一年がかりで作り上げていった、大変な練習の日々のことをいつも見ながら、はあ、これは大変だけれどもきっとこれはめぐみにとっては大きなプラスになるなっていう思いで見てました。どんなにか夢を持ってたけれども、こんな悲しい形でめぐみちゃんと別れてしまうことになるなんて思ったこともなかったけれども、一人になってもいつもそういった本当に濃い思い出をあなたはしっかりと溜め込んでいるから、その中で苦しいことがあったり悲しいことがあったり、お父さんお母さんもいろんなところにあって嘆いたり悲しんだりしてきましたけれども、めぐみちゃんはその中でそういうものを抱え込んだ中であなたは大きくなってるから、きっと頑張ってどんな立場になっても考えて一生懸命に生きようと、日本に帰ろうと思ってると思ってますので、お母さんたちは信じてます。必ずその日が来ると信じています。そして大事な大切な子供を取り戻すために、どのお父さんもお母さんも兄弟も一生懸命にあなたのことを思いながら助けようと一生懸命頑張ってますから、絶対に苦しまないで、苦しくても生きて頑張っていてください。お願いします。
拉致被害者横田めぐみさんのお父さん茂さん、お母さん早紀江さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968 8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。